聖書を読みいたします。新約聖書419ページ、ヘブライ人への手紙13章7節から17節です。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。今お読みいたしました7節から17節でありますが、7節と17節に指導者という言葉が登場します。旧約聖書は16節と17節にちっちゃな段落を分けていますが、この7節から17節までは一つの段落と理解することができます。それも指導者という言葉が最初と最後にある、指導者によって囲まれている、そういう段落であります。7節の指導者ですけれども、ヘブライ人の教会の基礎を築いた指導者です。この手紙が書かれた時にはもう死んでいます。生涯をしっかり見てとありますから、もう亡くなっています。17節の指導者ですけれども、言うことを聞き入れともこうあります。現在の指導者のことです。で、このヘブライ人への手紙の著者でありますけれども、これはおそらくですけれども、彼はヘブライ人の教会に在籍していたものです。一緒に教会生活をして基礎を築いた過去の指導者のことをよく知っており、かつ現在の指導者のことも両者をよく知っています。また手紙の読者はこの手紙を読みながら、本当にヘブライ人の教会のことをよく知っている人が自分たちに書いてくれた手紙だ、そのことをわきまえながら読み進んでいったと思われます。13章は神に喜ばれる奉仕という込み出しで始まっています。前回はそのために生活を整えることが必要だということを学びました。今日は神に喜ばれる奉仕をする上で 指導者と健全な関係を築く、そのことの重要性、大切さを御言葉から学びます。7節、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。神の言葉とは福音のことであり、主イエス・キリストの救いの御業です。そのことを語って、教会の基礎を築きました。また8節に、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですとあります。これこそ神の言葉です。キリストがどのような方かということを端的に言い表しています。またこの7節ですけれども、直訳しますとこうなります。あなた方に神の言葉を語ったあなた方の指導者です。手紙の読者であるあなた方とかつての指導者がどれほど親しい関係であったのかということが、あなた方という言葉の繰り返しによって表されています。ヘブライ人の手紙に属する者は皆、彼らのことをよく知っており、自分たちの指導者だと受け入れています。またこの指導者という言葉ですが、名詞ではありません。導くという動詞の分詞形であります。ですので、ここでの指導者という言葉は、教会の教師という職責を表すものではありません。そうではなくて、神の言葉を語り、実際に読者の信仰生活を導いてきたという、その働きの実質がここに表されています。彼らによって導かれたという実体験が読者にはあります。彼らの生涯の終わりをしっかり見てとあります。殉教したという説もありますが、文脈からは読み取れません。11節の旧約の信仰者の記事と照らし合わせて読みますと、初代の指導者は迫害や信仰的な試練に苦しみながらも、死に至るまで最後まで信仰にしっかりと踏みとどまった人たちです。また後の文章に、宿営の外で苦難にあっても唇の賛美の生贄を捧げようという励ましが語られています。この励ましが当てはまるような指導者であったと思われます。苦難の中で神を褒めたたえた人たちです。彼らを地上的な成功者とみなす必要はありません。人の目から見ると苦しみだらけの人生であったとしても、その人生の最後を見るとしますならば、本当に賛美であふれていた、神の祝福を受けていた、そのことが誰の目から見ても明らかです。否定しようのない事実として賛美の祝福が最後にあふれていたわけであります。人生の評価は絶頂期によってではなく最後で決まります。最後をしっかり繰り返し見つめることで、その人がどのように生きてきたかが立ち上がってきます。読者は その指導者の最後をしっかり見る、そういう体験を許されており、そういう仕方で指導者のことを思い出すようにと言われています。またこの生涯という言葉としっかり見るという言葉でありますが、言語には上にとか再びという、そういうニュアンスが込められています。本当に近い言葉が横に並んでるんですけれども、上に再びっていうのがどうしても目に飛び込んできます。初代の指導者の生涯は上に向かっていくものであり、読者もまた上を見上げるときに彼らの生涯の素晴らしさに目が開かれたのだと思われます。見習いなさいとあります。彼らは普通の人が真似ることができないような特別なカリスマ的指導者ではありませんでした。誰でも見習うことができる、そういう信仰を持っていました。また信仰とは信念とか強さを意味しているものではありません。イエス・キリストとの交わりの豊かさです。指導者たちがどういう仕方でイエス・キリストと豊かな交わりを持っていたのか、その信仰を読者はしっかり見て見習うわけです。イエス・キリストを信じる者なら、誰しも指導者たちの信仰の豊かさに憧れ、真似したいと願ったことでしょう。この7節が初代の指導者です。そしてあと指導者が語った言葉がこう説明されていきまして、17節でもうひとたび指導者の問題に立ち返ります。今日はこの指導者に的を絞って御言葉に聞き入ります。17節、指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この17節の指導者は亡くなってしまった過去の教会の基礎を築いた指導者ではありません。指導者たちの言うことを聞き入れとありますから、今現在の指導者です。過去の指導者たちのことを思い出し信仰を見習いなさい。そして今現在の指導者たちの言うことにしっかり聞きなさい。こういうふうに語られています。ただここで服従しなさいとあります。これは非常に強い言葉です。聖書の中でも極めて強い言葉として用いられる用語です。権威主義的な言い回しに聞こえるかもしれません。今までとはちょっと語り口が変わってきたっていうふうなコメントも仲介書にはありました。一般論で置き換えて考えますと、教師が学校において教師という肩書きだけで生徒に服従を迫るとしたら、パワハラ、アカハラと非難されることでしょう。今日の世界、あまり服従しなさいという言葉は用いられません。しかし、この手紙において服従しなさいという強い言葉が用いられるには理由があります。三つほどその理由を挙げます。一つ目は、彼らが神の言葉を語っているからです。昔の指導者も神の言葉を語っていました。今の指導者も神の言葉を語っています。指導者に服従する以外、 神の言葉に従う道はありません。二つ目ですけれども、指導者たちの言うことを聞き入れとこうあります。この聞き入れというのは一つの訳し方ではあるのですけれども、直訳しますと、あなた方は指導者たちの言うことによって説得せしめられてです。服従しなさいとあるのですけれども、理由もわからず服従しなさいと言われているのではないのです。指導者たちが語る神の言葉を聞いて、本当に神の言葉を語っていると説得させられて、また説得させられたから服従しなさい、こう続いていきます。そして三つ目の理由ですけれども、これが一番大きな服従の理由です。17節もう一度ご覧ください。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。訳されていませんけれども、この後になぜならばという言葉が原文にはあります。なぜならばこの人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。なぜ服従するのか、あなた方のために心を配ってくれている人だからです。そのことを知って何を語りどういうことをしたとしても、あ、自分たちの魂のために心を配っているんだ、そう理解して服従しなさい、こう勧められています。教師は御言葉を語る説教において御言葉の意味を伝えようとしているだけではありません。御言葉を聞くことによってキリストとの関係が健やかになるようにと、信徒の魂に心を配って御言葉の準備をさせていただいています。またこの指導者というのは、さっきも申し上げましたように一つの固有名詞ではなく、本当に導く人のことです。長老主義政治における指導者に思いを向けますならば、ここにもちろん教会役員が含まれます。地会長老は信徒の魂に心を配り教会を治めます。羊は信徒の魂に心を配り愛の技を行います。御言葉と紹介羊飼いの働きのその両者において、教会員が自分たちの魂に心を配ってくれているんだなぁと実感することができますならば、その教会は幸いです。そういう教会でありたいと願います。また本当にこの世の人は誰も魂の救いに真剣に心を配ってくれる人はありません。そういう中で教会に来て魂への配慮を受けて嬉しいな、幸せだなと思い服従していく、幸いな服従がここに記されているのです。そしてこの17節ですけれども、少し分かりにくい言葉もあります。この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさいとあります。神に申し述べるときに喜んで申し述べる人として嘆かせてはならないとこうあります。この神に申し述べるということでありますが、これは指導者に当てはまるだけではありません。 終末の日、誰しも神の御前に自分がしたことを申し述べます。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。ローマの信徒への手紙14章。またヘブラー人への手紙におきましてはこういう御言葉もありました。聞いていてください。神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄等を切り離すほどに刺し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。神の御前にはすべて裸でさらけ出されている。この神に対して私たちは自分のことを申し述べてまなりません。御言葉を聞くことによって真摯に申し述べる人に変えられていく、このことがすでに語られていました。指導者たちは御言葉を取り継いだということを終末の日に神に申し述べることになります。その時に自分は御言葉を語ったっていうことだけでは事柄は終わっておらず、語って喜んで聞かれました、語ったのですが聞かれませんでした、語った結果も含めて報告することとなります。自分の力不足でしたという嘆きが入るかもしれません。また聞く人そのものの罪が聞かせなかったのかもしれません。語って終わりではなく、受け入れられたのか受け入れられなかったのか、そのことも含めて御言葉を取り継ぐ者は神に報告いたします。その時に彼らを嘆かせるな、嘆きの中での報告をさせるなとこうあります。自分たちに語ってきたことを指導者がもし嘆きつつ神に報告するとするならば、これは本当に恐ろしいことです。身が引き締まる思いであります。ただもう一度聖書をご覧ください。17節、この申し述べるというのは終末的な出来事です。そうなのですけれども、17節の最後、彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい、そうでないとあなた方に益となりません。ここに益という言葉が登場します。現実的な利益のことです。終末を語る文脈にはふさわしくないような言葉であります。ただここではっきり示されていますことは、指導者を嘆かせないのは御言葉を聞く者の益のためだということです。指導者がかわいそうだからとか、指導者のために嘆かせるなではなく、聞いてる者にとって指導者が嘆かないということが益となる、そういう勧めであります。カルバンは非常に分かりやすい現実的な説明をしていました。どんな誠実な信仰者でも悲しみや悩みに心が塞がれ、快活な心が失われるとき、義務に専念しこれを果たそうとする力もまた失われ、御言葉を聞く信徒自身の救いが危うくなるという警告です。説教者が嘆きつつ御言葉の奉仕をするような状況では、その御言葉に養われる信徒自身の益にならない。魂の配慮をする者を嘆かせる者は 自分自身にそれが不利益として跳ね返ってくるというのであります。心して聞かねばならない御言葉です。また今日の文脈をもう一度振り返りますと、7節が初代の教会の指導者、17節が今の教会の指導者です。昔の指導者の信仰を見習う信徒の群れの中で、今の新しい指導者が生き生きと奉仕できることを著者は願って、ここの段落を記しています。私たちには神の言葉を真剣に語ってくれる指導者が必要です。それは同時に魂の配慮ができる指導者であります。そして今日の御言葉から示されますもう一つのことは、指導者が嘆くことなく喜んで奉仕できるように私たちは自らを整えねばならないということです。ここでもう一度8節をご覧ください。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。この後に続く惑わされるなっていう教えの内容を含めて次回改めて学ぶ言葉です。ただ今日文脈の意味を押さえておきたいと思います。初代の指導者がいる、もう死んでいる、見習いなさい。現在の指導者の言うことに耳を傾け服従しなさい。この中にイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方ですという言葉が記されています。指導者交代の文脈の中で心に留めることは、変わることのないイエス・キリストのことであります。イエス・キリストは昔の指導者と共にいてくださいました。今の指導者とも共にいてくださいます。そして御言葉を聞き続ける教会と共に永遠に変わることなくいてくださいます。牧師が交代しても教会が変わることなく立ち続けることができますのは、キリストが永遠に変わることのないお方だからであります。信仰教会はこれから牧師交代の大事な時期を迎えていきます。変わることのないキリストを見上げて乗り切っていきましょう。祈ります。神よ、私たちに見習いたいと願う良き先達の指導者をお与えくださりありがとうございました。彼らの最後を目に焼き付けるような仕方で私たちはしっかり見てきました。賛美をもって人生を締めくくってくださるあなたを心から褒めたたえます。また神よ、過去のノスタルジーに浸るのではなく、私たちには今目の前の指導者が与えられています。どうかこの毎週語られる御言葉に心から耳を傾け、御言葉に服従する信仰生活を送らせてください。特に主よ、信仰教会はこれから 牧師が変わるという、そういう期間を過ごそうとしています。永遠に変わることのないキリストよ、あなたが共にいてくださり、動揺を抑え、私たちの群れを導いてください。またその中で本当に良き牧師を与えください。また良き牧師が喜んで働ける、そういう環境を私たちが作り出すことができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。